Just to recap our last meeting very briefly.
まあ、簡単に前の集会のおさらいをしますが。
We saw just as Moses established the old covenant,
モーセが古い契約を確立した時のように、
Jesus bought in and established and ratified the new covenant.
イエス様もご自身も新しい契約をモーセと同じ方法で確立なさいました。
And once a covenant is established, it can't be changed.
そしてこの契約が一旦交わされる、まあ、結ばれるとですね、変えることはできないわけです。
In the book of Jude, we read this.
ユダの手紙の中にこのような言葉があります。愛する者たちよ、生徒たちによってひとたび伝えられた信仰のために戦うことを進めるように手紙を送る必要を感じるに至った。
It talks about the faith which was once delivered unto the saints.
ひとたび生徒たちに伝えられた信仰についてここで述べられています。
Now, in English, when it says once, it means one time only.
ひとたびっていうのは、まあ、英語でも日本語でもそうですね。もう一度っていうことです。一度だけ。
Jesus gave us his faith one time.
イエス様がこの私たちに一度だけそのある信仰を伝えてくださいました。
But we read in prophecy there was a power coming up.
ところが予言の中にはですね、ある別の勢力が起こってきます。
And this power would change things. It would think to make changes.
この勢力がですね、いろんなことを変えようと試みるわけです。
And we know who that power is.
この小さい角の勢力はまさしく、ご存知のようにですね。
The Roman Catholic system.
ローマカトリック教会であります。
Now we're not attacking any one individual. We're talking about a system, a religion.
ローマカトリック教会に属する個人個人について申し上げているわけではありません。この、ローマという組織ですね、体制自体をここで挙げているんです。
And the reason God identifies this system is because it would think to change things.
なぜこのローマについてですね、神様は述べておられるかというと、この勢力がですね、この体制が神様の確立なさったいろんなものを変えていくからなんです。
Remember, Paul said, if a covenant is confirmed, no one can disannul or add to it.
ここにパウロの言葉があります。人間の遺言でさえ一旦作成されたら、これを無効にしたり、付け加えたりすることは誰にもできないと。
So maybe,God changed the covenant. Is that what happened? Did God change this covenant?
神様がこのご自分の契約を変えるということはありましたでしょうか？もしかしたら。
What does God say?
神様は何とおっしゃっていますか？聖書の中で。
He says, "My covenant will I not break nor alter the thing that's gone out of my lips."
私は我が契約を破ることなく、我が唇から出た言葉を変えることはないとおっしゃっています。
Now Jesus established baptism to commemorate his death, burial, and resurrection.
イエス様がですね、ご自分の死と葬りと蘇りをですね、記念するものとしてバプテスマ制度を、まあ、確立なさいました。
And the Bible says there is one Lord, one faith, one baptism.
主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つと聖書に書かれていますね。
Yet
にもかかわらず、
yet things are done which are different to what Jesus established.
イエス様が確立なさったとは別のことがですね、キリスト教会を称するところでですね、なされているんです。
And what is the reason given for changing to this?
まあ、ローマの教会はですね、このような幼児洗礼とかに変えてしまった理由を何と言ってるでしょうか。
I'd like to share with you a quote from a Roman Catholic Cardinal.
これはあるローマの、ローマカトリックの枢機卿の言葉を引用したものですけれども、ギボンズ枢機卿という人がこのように述べています。キリスト教の設立後数世紀にわたり通常は沈めのバプテスマが施されていた。
So he acknowledges baptism by immersion under the water.
かつてバプテスマは沈めのバプテスマだけだったということを認めていますね。
But then he says this.
ところがこのように述べています。12世紀以降は注ぎによる洗礼がカトリック教会で普及したと。
Now in English it says infusion.
注ぎによる洗礼とそのようなものに変えられたということが書かれていますよね。
So he says, this has only happened since the 12th century.
はっきりと12世紀以降と書かれています。
And he gives the reason why.
そのさらに理由までもですね、述べています。
And here is the reason.
ここに理由が書かれているんですけれども、この方式は沈め、浸しのバプテスマよりも面倒でないから。はあ、面倒くさくないって言うんですね。
So it's more convenient just to pour a bit of water than to go every, you know,
もうわざわざですね、水がいっぱいあるところに行って川とか行ってですね、沈めるよりもこっちの方が手っ取り早いって言うんですね。こう都合がいいと。
And he goes on to say this. Would you like to read?
さらに続けてこのように言っています。教会は時と場所の事情に応じて最も便利な方式を取り入れることにおいて、その思慮分別を働かせるのである。
Now Paul warned about the changes that would come.
パウロはですね。将来起こってくる、まあ、いろんな変化について警告を発しています。
He wrote in the book of Timothy.
テモテの手紙にこのような言葉があります。
He says, the time will come when they will not endure sound doctrine. Sound means, good, you know, you understand.
人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳障りの良い話をしてもらおうとして自分勝手な好みに任せて教師たちを寄せ集めそして真理からは耳を背けて作り話の方にそれていく時が来るであろうと。
Remember he said there should be no divisions in the church.
パウロは他にもですねこの体の中に分裂があってはいけないと言っていますよね。
But he said menFrom among yourselves, in other words, people within the church would rise up.
ところがあなた方の中から、教会の中から、
speaking perverse things to draw away disciples.
いろいろ曲がったことを言って弟子たちを自分の方に引っ張り込もうとする者らが起こるであろうとも言っています。
Now, Paul was writing and preaching about Jesus coming again.
パウロはイエス様がおいでになる時のことについても手紙を書いています。
He said, one day Jesus will come back in the clouds of heaven.
いつの日かイエス・キリストがですね、天の雲に乗っておいでになると言っています。
And some people thought maybe that could happen today or tomorrow, very soon, they said.
そのパウロの手紙を読んでですね、ある人たちは、あ、もしかしたらこのイエス・キリストの再臨というのは自分たちの時代に、もうじき起こるだろうと考えた。わけです。
And Paul said, before Jesus comes, there would be a falling away first.
ところが、このパウロはですね、イエス様がおいでになる前に、廃墟のことが起こると言っているんです。
Let's read that in the book of Thessalonians.
テサロニケ人への手紙の中に、そのパウロのですね、警告を見ることができます。
So he's talking about the coming of our Lord Jesus Christ.
まずこのイエス・キリストの来臨、再臨について述べていまして。
Then he goes on to say,
さらに続けてこのようなことを言っています。
Don't be soon shaken in mind that the day of Christ is at hand.
主の日はすでに来たと触れ回るものがあっても、すぐさま心を動かされたり、慌てたりしてはいけない。
He's saying, "Don't stress. It's not going to happen just yet."
そんなすぐにこの主の日再臨がですねやってくるわけではないということをパウロはここで念を押しているんですね。
He says, let no man deceive you by any means. There will come a falling away first, and the man of sin be revealed.
パウロはここで誰にも騙されてはいけませんと。誰がどんなことをしても騙されてはいけない。まず廃墟のことが起こり、不法のもの、すなわち滅びの子が現れるに違いない。
So before Jesus would come back,
イエス様がおいでになる前に、
there would be this falling away from the truth,
まず廃墟のことが起こりますと。
And this man of sin be would be revealed.
そして不法のものが、明らかになるに違いないと言ってるんです。
Now, how did this, man of sin or this, Roman Catholic system develop?
この不法のものを代表しているこのローマカトリック大教会がですね、どのような体制をですね、この築いていったでしょうか。
If you go to the Vatican in Rome,
ローマのバチカンに参りますと、
and there was a chapel with paintings that go back to the 4th century. Oh no, sorry. The paintings go back to 1246. But the chapel goes back to the 4th century. Yeah, sorry.
まあ、この4世紀に建てられて、この1246年にこの描かれたですね、そこに絵を見ることができます。
So in 1246, paintings were made depicting what they believe happened in the 4th century.
この1246年に描かれた絵なんですけれども、まあ、4世紀にどういうことが起こった、そういった心情のもとでこの絵は描かれたんですね。
And it shows Emperor Constantine.
4世紀のですか、皇帝であった、ローマ帝国皇帝であったコンスタンティヌス帝という人がいたんですけれども、
Speaking to the Bishop of Rome.
その人がですね、ローマの司教に語っている様子がここで描かれています。
Constantine, the emperor, converted to Christianity.
ローマの皇帝コンスタンティヌスがですね、キリスト教に改宗したと言われている人ですけれども、
And he was baptized.
彼はその時バプテスマを受けました。
It's interesting. You can see what mode of baptism they used here.
そこに描かれているこのバプテスマのやり方、興味深いと思いませんか？
It was under the water.
沈めのバプテスマでありました。
And then, according to this story,
そしてこの物語によると、
Constantine gave the city of Rome to the bishop of Rome.
コンスタンティヌスがですね、ローマの司教にローマというこの都市、都をですね。寄贈しているんです。
And then led the Bishop of Rome on a white horse through the city streets.
そしてこのローマの都をですね、司教に巡らせてですね、自分はそのローマの司教を先導してあげているんです。
And from then on, the Bishop of Rome ruled from the city of Rome.
その時以来、ローマの司教がですね、ローマの都をこの支配するようになりました。
And he made civil laws and, judgments and he ruled like a, like the president, I guess, or you know, he was the government.
そこにまあある意味政府を築いてですね、そこの法律とかそういった決まり事をですね、確立していきました。
Now whether that is a true story about
まあこれがこの物語がまあ真実か否かは別としまして、
about the white horse、
まあ例えばこの白い馬に実際にまたがってですね、街を巡り歩いたとか、
and Constantine leading the bishop through the city streets、
そしてこのコンスタンティヌスがですね、このローマ司教の、この街を巡り歩いた先導をしてあげたとかですね。
We don't know if that is exactly true.
これがまあ歴史的な事実かどうかは分かっていませんが、
But it is a fact that the Bishop of Rome began to rule from the city of Rome in civil matters.
しかしまあこの頃からですね、ローマ司教がローマの都をですね、支配するになったということは歴史上ですね、まあ、史実として確認されています。
And the Bishop of Rome began to rule like the emperors of Rome used to rule.
そしてかつてこのローマ皇帝がですね、支配したようにローマ司教がローマという都市をですね、支配するようになっていったわけです。
He was no longer just like a church pastor, he was like the Roman emperor.
He was, okay. 彼はもうもはやですね、 ただの教会のですね、聖職者、牧師のような役割を担うだけではなくてですね、ローマ皇帝のように政治権力も持つようになって、振るうようになっていったんです。
And he adopted, pagan practices into the church to bring in new converts.
そしてこの新しい改宗者をですね、まあ、増やしていくために、異教の制度、いろんな制度をですね、この自分の教会に取り入れていきました。
And this is all, recorded in history.
こういったことはもう歴史にですね、歴史の記録に残っています。
From Alexander Hislop.
アレクサンダー・ヒスロップという歴史家のですね、記述ですけれども、お読みします。異教徒らを懐柔して名目上のキリスト教徒とするために、ローマはそのいつもの方針を遂行しつつ、キリスト教と異教の祝祭を融合し、異教と、今や偶像礼拝に深くのめり込んだキリスト教徒を他の多くの点におけると同様、この点においても手を握らせるための措置を取った。
So paganism, pagan practices came into the church in Rome.
ですからこの異教のですね、偶像礼拝のいろんな習慣、風習がですね、ローマの教会によって取り入れられたんです。
And that brought many of the, people who practiced pagan religion into the church, and the church grew.
その結果、この異教制度がですね、いろんな方法、異教の方法が用いられることによって、教会としてはですね、どんどん成長していきました。
So while the church grew in numbers and that looked good, actually the truth was being compromised.
まあ、教会自体がですね、成長することはいいことのように見えたんですけども、実際は、事実上はですね、真理が、まあ、妥協によってですね、まあ、薄められていきました。
And we can see today, much of the paganism that was brought into the church still being used today in the church.
そして今日もですね、カトリック教会において、実践されている異教の制度をですね、私たち見ることができるんです。
There's many examples, but here's just one example.
まあ、一つの例をここでお見せしますけれども。
For example, the,
例えばですね、
the mitre, the hat that the bishop wears,
司教が頭にかぶっている冠がありまして、
What is the origin of that?
この冠っていうのは実際どこに由来しているかと言いますと、
Did Jesus wear a hat like this?
イエス様はこのような、まあ、冠、帽子をかぶりましたか？
The answer is no. This came from,
イエス様かぶっておられませんでしたね。
Came from pagan religions.
これは異教からですね、取り入れた形の冠、帽子だったんです、帽子なんです。
You can see the priests of Dagon would wear a fish costume.
これダゴンという異教のですね、宗教の祭司が頭にかぶっている魚の形をした帽子があったんですけれども、
And the mouth of the fish became the bishop's mitre.
この魚の口の部分がですね、取り入れられて、その形の冠をですね、カトリックの司教は被るようになりました。
まあ、これ
も例を挙げればキリがないくらいあるんですけれども、一つだけ、時間の関係上挙げさせてもらいました。
Another thing that came in was, elements of sun worship.
他にもですね、この太陽礼拝のいろんな要素がですね、ローマカトリック教会に取り入れられました。
Now the Roman Catholic Church adopted a principle that believes it could change things that Jesus established.
そしてこのローマカトリック教会はですね、イエス様が確立なさったものを、まあ、自分たちは変えてもいいんだという、そのようなですね、まあ、ある意味原則を彼らは用いたんです。法王は複数の時を変更し、律法を廃止し、たとえキリストの教えであろうと、あらゆるものを不要にする権力を有する。
So this, power, the Bishop of Rome believed he could change what Jesus had established.
イエス様が確立したものであっても、ローマ司教は変えることができる、そのような権限を有すると彼らは主張したんですね。
That was what the p prophecy had predicted back in Daniel.
ダニエルの時代に書かれた予言にこのことがまさしく記されています。
It would think that it can change God's times and laws.
彼、小さい角はですね、時と律法と変えようと望むとあります。
So the belief that they could change Jesus' teachings led to the adoption of many things that Jesus never taught.
イエス様が確立されたものでも変えることができるという信条のもとですね、ローマ教会はいろんな変更を行ってきました。
And this was the falling away that Paul had predicted.
これこそまさにパウロが予告した廃教のことでありました。
They brought in traditions not found in the Bible.
聖書にはない、様々な伝統ですね、慣習を彼らは取り入れました。
And many other practices still practice today.
そしてこれらの多くはですね、今日でもなお、実践されております。
For example, they brought in the adoration or the worship of images or statues.
例えばですね、偶像を、まあ、崇拝するということがですね、カトリック教会で実際に行われていますよね。
But God had forbidden that in the second commandment.
しかし神様は実戒の第二条において偶像を拝むことを禁じておられます。
So if you look in the Catholic version of the Ten Commandments, they have removed this commandment.
カトリックが作成した実戒を見るとですね、この第二条、偶像礼拝を禁じている戒めをですね、が省かれていることがわかります。
But that's not all that they changed in God's law.
しかし神の律法でですね、彼らが変えたものはそれだけではありませんでした。
For example, they,
例えばですね、
they changed God's holy Sabbath day.
神様が定められた聖安息日もローマカトリック教会は変えてしまったんです。
This is from the Catholic Encyclopedia. This is a
これはカトリック百科事典に、記されている文言ですけれども、教会は休日を週の第7日目である、ユダヤの安息日から第1日目に変更した後、日曜日を主の日として聖日とする第3条を作った。
It's interesting that they call it the Jewish Sabbath.
興味深いことに、このローマカトリックはですね、第7日安息日をユダヤ人の安息日と呼んでいます。
Is God's Sabbath Jewish?
神様の安息日はユダヤの安息日でしょうか?
When did God establish the Sabbath day?
神様が第7日安息日をお定めになったのはいつのことでしたか?
He established it way back at creation.
もう創造にまで遡るんですね。天地創造の時にすでに神様は安息日の制度をお定めになりました。
It's God's Sabbath, not the Jews' Sabbath.
ですから、第7日安息日というのは、ユダヤ人の、あるいはユダヤ教の安息日ではなくて、神の安息日なんですね。
So, this is, how do I say, deceptive? Anyway, you understand.
まあ、巧妙に、第7日安息日をここで腐しているわけです。
And Rome admits there is no biblical authority for this change.
さらにローマはですね、この自分たちの行った変更に関して、この聖書的根拠はないということを認めているんです。
This is from a catechism written by a United States bishop.
アメリカのですね、まあ、これはある司教が書いたですね、この教理に関する本からの引用ですけれども。
And he says there is no scriptural authority for this change.
この、まあ、日曜日の遵守を定めたが、それは聖書の権威に全く根拠を置かない変更であったと認めているんです。
God wrote, remember the Sabbath day to keep it holy.
神様はこう言われました。安息日を覚えてこれを聖とせよと。
And which day is the Sabbath day?
そしてこのここで神様が言っておられる安息日とはどの日でしたか？
He says the seventh day is the Sabbath.
第7日目、はっきり神様は言われましたね。
But Rome says we change the day.
ところがローマはですね、ローマカトリックはその日を変えたと言ってるんです。
So the, this belief that they could change what God established.
神様が設立なさったものでも自分たちは変えていいというこの信条はですね、
brought many things into the church, which
そのような信条のもと、いろんなもう人間が作ったですね、制度がローマカトリック教会に取り入れられるようになっていったんです。
And these were the steps down, the falling away that Paul wrote about.
こういったさまざまなですね、制度が取り入れられて、このどんどんどんどん廃墟をしていきました。廃墟のことが起こったわけです。
Now, when people who read the Bible began questioning these things,
そしてこの聖書を、まあ、民衆が読みますよね。その時にあれ違うんじゃないのということで疑問を持つようになりました。
They decided to ban the Bible.
その結果、このローマカトリックはですね、聖書を読むこと、あるいは所有することを禁じるようになりました。
Let me show you a decree from a council of the Catholic Church.
カトリック教会のですね、ある会議で、まあ、取り決められた直令からの引用です。教会法規14と記されていますけれども、また我々は、平信徒が、旧約または新約聖書を持つことも禁ずる。我々は最も厳格に彼らがこれらの書物のいかなる翻訳をも所有することを禁じるものである。
And this is not the only one.
これだけではありません。
Here is another council saying the same thing.
この教会会議でですね、このような取り決めがなされています。
And this one actually reveals the attitude of the hierarchy to God's word.
ここにですね、まあ、この彼らの制度がですね、神の言葉に対してどのような態度を取っているかということが、示されています。タラゴナの教会会議からの引用です。誰も旧約と新約聖書を所有してはならず、もし所有している者がいるならば、それを8日以内に地元の司教に移譲し、それを燃やさせなければならない。
They wanted to destroy the word of God.
明らかに彼らはですね、神の言葉を破壊しようと試みています。
Because they had fallen so far from the truth of God's word.
神の真理からですね、あまりにももう落ちてしまっていたからです。
That's why it's called the Dark Ages.
それがですね、まあ当時が暗黒時代と呼ばれているゆえんなんです。
The word of God brings light, but take the word of God away and you have darkness.
神の言葉は光です。しかしその光を取り除いてしまったら、そこには暗黒しかありません。
But would God's word be trodden down forever?
しかし神の言葉は永久にですね、葬り去られて踏みにいじられたままでいいのでしょうか。
God's word cannot pass away, the Bible says.
聖書にはですね、神の言葉は決してこのいつまでも過ぎ去ることがないとあります。
God had faithful people everywhere who were
当時であってもですね、神様の忠実な民がですね、あちこちに存在しました。
who were preserving the word of God.
そういった人たちが神の言葉を保管して守っていたんです。
Up in the mountains of Italy,
イタリアのですね、まあ、ある山脈にですね、
is one of these groups of people.
そういった忠実な人々が住んでおりました。
called the Waldensians.
ワルデンセスと呼ばれていた人たちでした。
And you can visit their old villages today.
その、まあ、古いですね、ワルデンセスの村が今でも残ってですね、そこを訪れることができるようになっています。
And they would copy the Bible by hand.
彼らはですね、まあ、手で聖書を写本ですね、 書き写していました。
Here's an old Bible, totally written by hand.
手書きのこういった聖書がですね、今でも残っています。
Can you imagine how long it would take to do this?
聖書を全部手で書き写す。どれだけの時間がかかるでしょうね。
We are blessed today with the printing press.
私たちはもう印刷技術によって、まあ、祝福されてですね、そういったことをする手間が省けているわけです。
It's a little bit sad that today though people still don't read the Bible.
まあ悲しいことにそれでもですね、こんなに便利になっているにもかかわらず多くの人はですね、聖書を読もうとしないというまた、残念な面もあります。
So God had preserved the Bible at this dark time.
このような暗黒時代にあってもですね、神様はご自分の言葉、御言葉をですね、保護なさいました。
But God was raising up people to bring the truth back.
そしてこのやがて神様はですね、真理を回復させる人々を起こされました。
For example, there was a man named Huss.
例えばですね、ヨハン・フスという人物がいたんですけれども、
Who says we need to get back and obey God's word.
彼がですね、主張したことは、私たちは神の言葉に立ち返って、神の言葉に従うべきであると説きました。
And there were many others like him who would rise up.
他にもですね、神の言葉に立ち返らなければならないと、説いた人たちが次から次へと現れました。
But these people were treated very badly.
その結果、彼らはですね、弾圧されてしまったんです。
Many of them were martyred. They gave their
lives. 多くの人たちが殉教の死を遂げました。
And this happened for a long time.
こういったことがですね、長年にわたって続いたんです。
Then along came Martin Luther.
それからやがてですね、マルチン・ルターという人物が現れまして、
He began the Protestant Reformation.
プロテスタント宗教改革をですね、まあ、大々的に彼が始めたということができます。
And you can visit the memorial to Martin Luther in Germany today.
今でもですね、ドイツのウォルムスというところにですね、ルターの記念碑がある場所を訪れることができます。
Luther made a stand against the corruptions in the church.
ルターはですね、まあ、この教会内に見られる廃墟に対してですね、固く立ち上がりました。そして抗議をしたわけです。
There's a memorial to that, in Germany. You can see the memorial here.
このルターのですね、宗教改革を記念したこのような記念物をですね、私たちドイツにまだ残っているのを見ることができます。
This is here stands.
ここに立つ。
Martin Luther.
マルチン・ルター。
Except this plaque says for Kaiser and Reich. That literally means for king and country.
王と国のためにってここに中間に書かれているんですけれども。
But if we read what he was standing for.
しかし私たちが実際にですね、ルターが何のために立ち上がったかっていうのを。記録を読むとですね、
He was standing for the truth.
彼は真理のために立ち上がったということがわかります。
He said the just shall live by faith.
義人は信仰によって生きるのだと彼は主張しました。
Because the church was teaching, you're saved by your works. What you do is what saves you.
一方、教会ではですね、私たち、行いによって救われるという、そのような信条がですね、蔓延していたんです。私たちは行いによって救われるのではなくて、信仰によって救われるのだと、聖書から説いたんです。
He started a revolution or a movement.
ある意味革命をですね、運動をルターは起こしました。
By nailing to the door of this church. This is the actual church here.
その発端となったのがここのこの教会のですね、扉に彼がある抗議文を貼ったんですね。
95 theses.
95箇条の定題と呼ばれているものでした。
Where he believed the church had departed from the truth.
ここにですね、教会がいかに真理からかけ離れていったかということが国名に記されています。
Now, if we read these today,
今日この95箇条の定題を読みますと、
We can see that Martin Luther still had a lot to learn.
まだマルチン・ルターがですね、真理に関して理解していない部分もあったということが見て取れます。
We may not agree with everything Martin Luther wrote.
ルターが書いた95箇条全部に私たち今日ですね同意することはできないかもしれませんが。
But he took a stand for what he knew to be the truth.
彼がですね当時真理として信じていたものに固く彼は立ちました。
And this brought him to a trial.
その結果彼はですね法廷に立たされることになります。
They call it the diet.
この議会に彼は召集されまして証言を求められたわけです。1521年のことでした。あなたの説いていることを撤回しなさい、取り消しなさいと彼はこの場で迫られました。そしてこのあなたは教会の権威に従いますかというそのように迫られました。
And this is a record of what he said at this trial.
この、まあ、議会、法廷でですね、彼が、証言した記録がここに残っています。
We can see he was standing not for the king and country, but for the truth.
彼は王と国のために立ち上がったのではなくて、真理のために立ち上がったということが、この文からも読み取ることができます。この引用文を読みします。皇帝陛下と殿下方は、私に簡単で明瞭で正確な答えを要求しておられますので、ここにお答えいたします。私は私の信仰を法王にも会議にも従わせることはできません。と申しますのは、両者ともしばしば誤りを犯し、また互いに矛盾してきたということが明白だからであります。それゆえ私は聖書からの証明、あるいは明瞭な議論によって納得させられない限り、そしてこのようにして私の良心が神の御言葉によって義務付けられない限り、私は取り消すことができませんし、取り消そうとも思いません。なぜなら、キリスト者が良心に背いて語ることは危険だからであります。ここに私は立ちます。私はこれ以外に何もできません。神よ。私を助けたまえ。アーメン。
So he stood for the truth of God's word.
ですから彼はですね、神の、真理に、御言葉の真理に立ったということがわかるわけです。
He would not back down under pressure.
その彼、立ち上がった彼をですね、まあ、抑えつけようとする、そのような圧力に決して屈しようとはしませんでした。
So the Pope issued a what's called a bull, which is a writing against him, saying he's a heretic.
そこでもう法王はですね、彼をまあ、異端者とみなすですね、宣言する勅令を出しました。
And he took this paper from the Pope and he burned it.
ルターはそれを法王からいただいてですね、すぐに燃やしてしまいました。
Now Martin Luther and his reformer colleagues, his Protestant reformer colleagues.
マルチン・ルターをはじめこの彼の仲間たち、プロテスタント宗教改革者たちはですね、
were saying that the church had fallen away from the word of God.
教会が神の言葉から、落ちてしまったということを宣言しました。
That the church had adopted teachings not found in the Bible.
聖書にはない教えを教会が多く取り入れたと言ったわけです。
They were saying thatIf Jesus was to come to their day, he would not recognize the church that he saw.
イエス様がもし自分たちの時代においでになったとしたら、このキリストの教会と称している教会を見て、イエス様はご自分の教会とお認めにはならないだろうと言ったんです。
They rejected the unbiblical traditions.
宗教改革者たちは非聖書的な伝統習わしをですね、拒絶しました。
And they were saying that if Jesus came to their time, the church would condemn Jesus because we are teaching, the reformers were teaching the same things Jesus taught. If you follow that, sorry.
宗教改革者たちはイエス様の教えを、掲げていたわけですけれども、もしイエス様がおいでになったとしたら、彼らはイエス様自身をですね、まあ非難することになったと彼らは言いました。
The reformers said, if the church condemns our teaching, you would condemn Jesus because we are teaching the same thing as Jesus.
私たちはイエス様と同じことを説いているのだから、教会が私たちを我々を非難するなら、あなたたちは教会はイエス様ご自身を非難していることになるのですよと言ったわけです。
So the church held a big council to decide how do we answer these accusations.
こういった非難にどう教会は答えるべきかと話し合うためにですね、トレント会議というものが開かれました。
It's called the Council of Trent, a very famous council in history.
歴史上非常にまあ有名なですね、トレント会議と呼ばれるもの、1545年から1563年に開かれたそうですけれども。
This council went for almost 20 years, 18 years.
この会議、約20年続いているんですね。
So for 18 years, they were debating and discussing how do we answer Martin Luther and the reformers.
マルチン・ルターをはじめとする改革者たちにどう答えるべきか、まあ、18年にわたってですね、話し合いがなされたんです。
There's an interesting book. It's in German.Called Canon and Tradition.
教会法規と伝統というですね、その結果、まあ、ドイツ語でですね、興味深い本が書かれました。
And it describes what was taking place at this council.
ここにこのトレント会議でどのようなことが起こったかということが記録されています。
There was, one of the speakers at this council was called Ambrosius Pelagius.
アムブロイシス・ペラグルスというこの会議でですね、まあ、演説をした一人の人物がいたんですけれども、
And he said,
彼がこのようなことを言っています。プロテスタントはいかなる条件下でも議会は古代教会の教義を非難したと言って勝ち誇るべきでない。そういったこのアムブロシウス・ペラグルスの主張にトレント会議は全く同意した。けれどもこの慣例は確実性を保証できずに計り知れない困難を引き起こした。
So this speaker was saying we can't let the Protestants triumph by saying that the church would condemn the early church.
教会が事実上初代教会を非難していると言って改革者たちは勝ち誇るべきでないとこの、ペラグルスという人は言ったわけですけれども、さらにこの本からの教会法規と伝統からの引用文を読みたいと思います。ついに1562年1月18日の前回の開幕で全てのためらいは退けられた。レッジョの大司教が演説をし、彼はその中で伝統は聖書の上に立つと公然と宣言した。
So this was the answer they gave.
これがですね、まさに宗教改革者たちに対する教会、カトリック教会の答えであったわけです。
The solution to the problem of the Catholic Church
was, カトリック教会の問題を解くこの解決
was to say that tradition had a higher authority than the word of God.
その答えは伝統が聖書の権威よりも高い権威を持つということなんです。
Now, how did they prove that?
どうやってこの立場をですね、彼らは証明することができるでしょうか。
And it's very interesting the reasoning, the argument they used to prove that tradition is higher than scripture.
まあ彼らの論理はこのようなものなんですね。
And here is the argument they use.
こういった論理を用いていきました。したがって教会の権威は聖書の権威に縛られ得ない。なぜなら教会はキリストの命令によらず、自らの権威によって安息日を日曜日に変えたからである。
This was their, how do you say, crowning or most powerful argument they could say.
これがカトリックがですね、まあ何て言いますか、議論に議論を重ねた末、達したこの結論だったんですね。この議論でもってローマカトリックをですね論爆することができると考えたんです。
They said, we don't have to follow the Bible.
私たちは聖書に従う必要はない。
Because we changed the day from Saturday to Sunday.
我々が安息日を土曜日から日曜日に変えたんだから。
And everybody agrees with us.
そしてみんなそれに従っているでしょ?
That was their argument.
そういった、まあ、彼らは立場を取ったわけです。
Here's a interesting quote from a Catholic source.
カトリック信条からの、これも興味深い引用なんですけれども、
Showing how they believe tradition is more powerful than the Bible.
聖書よりもいかに伝統の方がですね、権威が上かということを述べているものです。お読みします。パラダイスから流れ出る二つの神聖な川のごとく、聖書と天来の伝統は神の言葉を含んでいる。天来の流れはどちらも神聖であるように、これらの二つは等しく神聖であり、これら二つの中では私たちにとって伝統の方がより明瞭かつ安全である。
Even some of the reformers understood this issue.
このまあ、争点に関してですね、宗教改革者たちも、この論点を理解しました。
This is from a man called Melanchthon.
メランヒトンという人が書いた言葉がここに残っているんですけれども、
He was working with Martin Luther.
彼はこの、まあ、マルチン・ルターの同僚として宗教改革運動に参加した人でした。
Would you like to read that?
メランヒトンの言葉をお読みします。彼らは土曜日を日曜日に変えたとき、時と律法とを変えたのである。彼らは神の律法を変えて、それらを自分たちの伝統のうちに組み入れたのである。それは伝統を神の教義の上に置いておくためであった。
And we can read, and this is a Catholic catechism.
カトリックの、まあ、教義を記した本ですけれども、今日でもこれ残っています。
This is in English, but maybe you could translate some, yeah?
これ英語で書かれていますけれども、まあ、日本語にも訳されたものがあるかもしれませんね。
For example, question, which is the Sabbath day?
ここに、まあ、問答式になっているんですけれども、どれが安息日ですかという質問が出てきます。
Answer,
答え、
Saturday is the Sabbath day.
土曜日が安息日です。
Question: Why do we observe Sunday instead of Saturday?
問い。ではなぜ土曜日ではなく日曜日を守るのですか。
Answer:
答え。
We observe Sunday instead of Saturday.
私たちは土曜日ではなく日曜日を守っています。
Because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday.
なぜならカトリック教会が神聖な日を土曜日から日曜日に変更したからです。
Now, this is from a catechism which is to teach new converts Catholic doctrine.
カトリック教会がですね、新しい改宗者たちにのために用いた教理問答の書物なんですけれども。
This is from a president of a Catholic college.
カトリック大学のですね、学長であったエンライト神父が書いた言葉です。
Father T. Enright.
T. Enright という神父さんがいたんですけれど、いたそうですけれども、その彼の言葉を読みします。安息日を覚えよと聖書は言う。カトリック教会は言う。いな。我が天来の権限により、私は安息日を廃止し、週の第一日を遵守するようあなたに命ずると。そしてご覧あれ、文明世界はすべて聖カトリック教会の命令を重んじ、これにひれ伏している。
What we need to decide as Christians is what is our authority in matters of faith.
私たちの信仰の根拠、私たちの権威はどこに置くべきでしょうか。
Is it church tradition or is it the word of God?
教会の伝統でしょうか、それとも神の言葉でしょうか。
And I suggest to everyone today that we should follow the Bible,
私たちは
not man's traditions.
人間の伝統、作った伝統ではなく、 神の言葉に従うべきではないでしょうか。
Now, as the reformers began to study and learn truths that had been lost during the Dark Ages,
暗黒時代の間にですね、さまざまな真理が失われていったということをですね、改革者たちは研究していくにうちにですね、次々と発見していきました。
They would discover truths that had been lost for a long time.
長年この真理がですね失われてしまっていたということを次から次へと改革者たちは発見していくわけです。
For example,
例えばですね、
There was a group called the Anabaptists.
アナバプテストと呼ばれるグループがいまして、
And as they studied the Bible,
彼らが聖書を研究していったらですね、
They realized that the Bible method of baptism is by immersion.
聖書が説いている、教えているバプテストの、バプテスマの方法は、沈めのバプテスマであるということが分かりました。
で、
この人たちはですね、もう伝統と化してしまった、注ぎのバプテスマではなくて、沈めのバプテスマを実践すべきであるという結論に達したわけです。
There was a man called Charles Wesley. Actually, the Wesley brothers. There were two of them.
Wesley, Charles Wesley, John Wesley という兄弟がいたんですけれども、
They studied and says we need to live holy lives for God.
Wesley 兄弟はですね、聖書を研究にしていったらですね、まあ清い生き方、生活についてですね、彼らはそういったものの重要性を発見しました。
There was a man called William Miller, who
ウィリアム・ミラーという人がまた現れて、
he began studying about Jesus coming back again.
聖書を研究した結果ですね、あ、イエス様が再びおいでになる日が近いと思ったわけです。
These are truths that had been forgotten during the Dark Ages.
そういった真理がですね、イエス様がやがておいでになる再臨の信条も含めて、暗黒時代の間にですね、失われてしまったんです。
He preached for many years and held large meetings.
ウィリアム・ミラーもですね、長年このいろんな集会を開いて、予言の研究をですね、人々にその光を述べ伝えました。
He preached about Jesus coming soon.
そしてイエス様が間もなくおいでになるというメッセージを説きました。
And he started a movement from which ultimately later the Seventh-day Adventist Church came out of or grew out of.
そしてこの後々ですね、セブンス・アドベンチスト教会が設立されるその元となった運動をですね、ウィリアム・ミラーは始めたんです。
It's interesting, just as there was a falling away progressively in steps from the truth.
この廃墟のことが起こってですね、徐々に徐々に真理から離れていったっていう歴史がありますけれども、
God was bringing the truth back in steps as well.
神様もまたですね、一段一段真理を回復させていきました。
For example,
例えばですね、
The Church of England
英国教会において、
realized that we should not bow down to images.
英国教会の人たちは、自分たちは偶像、マリア崇拝をすべきではないという結論に達しました。
We should not worship Mary.
マリアも拝むべきではないと。
And so they understood these truths.
この真理をですね、英国教会の人たちは理解するに至ったんです。
And they became established as the Church of England.
その結果、この英国教会というものを設立していきました。
But they stopped there. They didn't learn anymore. They didn't.
ただし彼らはですね、それ以上の真理に光に歩むことをしなかったがゆえに、それ止まりになってしまったんです。
Martin Luther.
マルチン・ルターは、
began understanding the gospel much better.
福音をですね、さらに大きな光のに照らして理解するに至りました。
And the people that followed him established the Lutheran Church.
彼の教えにですね、従った人たちがルーテル教会なるものを設立しました。
But unfortunately, they stopped there. They didn't advance beyond.
しかし残念なことに、ルーテル教会もですね、そこから さらなる真理へと進むことをしなかったがゆえに、底止まりになってしまったんです。
When correct or biblical baptism was discovered,
この聖書的なバプテスマの真理がですね、発見されたとき、
many churches sprung up called Baptist churches.
バプテスト教会というものがですね、起こされました。設立されました。
They were bringing back more truth.
さらなるですね、真理を彼らは、まあ、もたらしたんですけれども、
But unfortunately, they didn't bring back all the truth yet.
ただし残念なことにこの全ての真理ではなかったんですね。
When William Miller began preaching about Jesus' second coming,
ウィリアム・ミラーがイエス・キリストの再臨について説き始めたとき、
He brought back the wonderful truth of Jesus coming in glory.
イエス様が栄光のうちに来られるというですね、素晴らしい真理を、まあ、説いたわけですが、
But there were still some things from the Bible that he didn't understand.
ウィリアム・ミラーでさえまだ理解していない聖書の真理というのが残っていたんです。
God had more truth to come even after William Miller.
ウィリアム・ミラーの後もですね、さらなる真理を神様は神のためにもたらそうと計画しておられました。
So who is at the top of these steps leading back to the truth?
真理への回復というですね、この階段の最上に最上段にですね、誰が、据えられるべきでしょうか。
I believe God raised up after William Miller the Seventh-day Adventist Church.
私は神様がですね、ウィリアム・ミラーの後にこのセブンス・デ・アドベンチストという教会をですね、起こされたのだと信じています。
And he blessed that church with a messenger, Ellen G. White.
そしてさらに。神様はですね、エレン・G・ホワイトという預言者を通して、この教会を大いに祝福なさいました。
So God was restoring the faith back to the new covenant that Jesus established.
イエス様が設立なさった新しい契約へと、神の民をですね、連れ戻そうと神様はしておられるんです。
And if we study what Jesus taught in the new covenant,
イエス様が新しい契約で教えられたことを研究していきますと、
And we ask which of all these churches mentioned here is following the new covenant?
ここの新しい教会の中でどの教会が新しい契約に従っているかということを見ることができるようになります。
There's only one listed here that is following it completely.
そして完全にですね、新しい契約の教えのすべてに従っている。教会は一つしかないという結論に達するはずです。
All the churches follow the new covenant to some degree or some percentage.
どの教会もある程度までは新しい契約の教えにですね、従っております。
But there's only one that's following the new covenant completely.
しかし、新しい契約の教えにですね、すべてに従っているのはただ一つだけであります。
Now, are we saved by joining a church denomination?
私たちがですね、ある教会、教派にですね、加わったからといって、救いが確定するのでしょうか?
The answer is no. We are saved by...
答えはノーですよね。
We're saved by Jesus' death, His blood paying the price that we owe.
イエス様が死んでくださって、私たちのために、ご自身の血をもってですね、私たちの罪を清めてくださることによって、私たちは救いを得ることができるんです。
We're not saved by joining the Seventh-day Adventist denomination.
ですから私たちはセブンス・アドベンチスト教会に加わったからといって救いが決まるわけではありません。
But if we want to follow Jesus' teachings, the only church that is teaching this is the Seventh-day Adventist Church.
しかし、イエス様の教えにすべて従いたいという思いのもとでですね、教会を選ぶならば、やはりセブンス・アドベンチスト教会が最善だということになるわけです。
Yet there are so many churches out there that appear to be vibrant and alive and enthusiastic.
しかし世の中を見渡すとですね、本当に活気があってですね、喜びに満ちた、素晴らしい教会はに見える教会はいくつもあります。
Why don't we just find a church that is enthusiastic and active and
もう活発でですね、熱心な、楽しそうな教会にを探してですね、加わるのがそこに行くのが最善ではないでしょうかね。
I'd like to share some of the words of Jesus on this point.
この点に関してイエス様が何とおっしゃってるか、いくつか聖句を紹介したいと思います。
Jesus said,
イエス様はこう言われました。私に向かって主よ、主よというものが皆天国に入るのではなく、ただ天にいます我が父の御旨を行う者だけが入るのである。
So there will be people saying,Lord, Lord, they recognize Jesus.
イエス様を認めた多くの人たちがですね、主よ、主よという時がやってきます。
But he says not everyone that says Lord,
でも、主よ、主よというものみんなが天国に入るわけではないと。
Will enter heaven. He went on to say,
さらに続けてイエス様はこう言われました。
That many people, many, big
number, 多くの人たちが
will be saying this.
次のようなことを言うと。Shall I read?
Yes, please, thank you.
主よ、主よ。私たちはあなたの名によって予言をしたではありませんか。また、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの力ある技を行ったではありませんかと。
These people are Christians.
ここで言われている人たちはクリスチャンであります。
They recognize Jesus as Lord.
イエス様を主と認めている人たちです。
And they're doing things in Jesus' name.
さらにイエス様の名においていろんなことを行っているんですね。
It says many wonderful works.
多くの、素晴らしい力ある技を行っているんです。
In fact, they are prophesying and casting out devils as well.
しかも予言をしたり悪霊を追い出したりしています。
There is a power working with these people.
こういった人たちに力が伴っていることがわかります。予言をしていますから、予言の霊がここに働いているわけですね、ある意味。
But notice what Jesus says about these people.
ところが、イエス様はこのような人たちに対して何とおっしゃっているかと言いますと、
Would you like to read this here?
その時私は彼らにはっきりこう言おう。あなた方を全く知らない。不法を働く者どもよ、行ってしまえと。
Notice he says, I never knew you. Never.
英語から直訳しますと、私はあなたを全く知らなかったと言ってるんですね。
He doesn't say, I once knew you and then you fell away.
こうは言っていません。あなたをかつては知っていたけれども、あなたが、廃墟してしまったんだと。
He says, I never knew you.
そうではなくて、私はある一度もあなたを知らなかったと。
So, where was the power coming from to do all these wonderful works?
では、こういったこの力ある技、素晴らしい技はですね、どの力からですね、来ているのでしょうか。
It wasn't coming from Jesus because Jesus never knew them.
イエス様は彼らを知らなかったというわけですから、この力はイエス様からは来ていないんですね。
There are two sources of power in the world today.
今日の世の中でですね、力の源というのは2種類あります。
There is the power from heaven.
天からの力。
And there's a power from underneath, shall we say, the devil.
地の下からの力。悪魔からの力ですね。
So these people are saying, Lord, Lord, but the power is coming from somewhere else.
彼らは主よ主よとイエス様を呼んでいるにもかかわらず、彼らは別のですね、源から力を得ているんです。
And remember, Jesus says many, many will be like this.
多くの者がこういった、この部類に入るとイエス様はおっしゃってるんですね。
So how do we know the difference between this many false Christian with false power and the true?
この偽りの力を用いる偽りのクリスチャンと真の力を用いる真のクリスチャンの違いをどのように私たちは見分けることができるのでしょうか。
And the clue is when Jesus says, Depart from me, ye that work iniquity.
手がかりはここにあるんです。不法を働く者どもよ、行ってしまえとイエス様が言われたところなんですけれども。
The word translated iniquity here,
不法という言葉がありますけれども、
is the Greek number from the Greek dictionary, that is, Strong's dictionary.
このギリシャ語のですね、辞書から調べてみますと、
That same word is translated here in 1 John 3 verse 4.
ヨハネ第一の手紙3章の4節に使われているのと同じ言葉が使われているんですね。
And it's translated as transgression of the law.
罪は不法であると書かれている聖句なんですけれども、
Or if you like, breaking God's commandments.
不法とはつまり神様の律法に違反することなんです。
So what Jesus was saying was, depart from me, ye that transgress God's law, or who breaks God's law.
イエス様がここで不法を働く者ども、神の律法に違反する者どもよ、言ってしまえと言っていますけれども、
This is what distinguishes these people who say they are Christians and have power, but Jesus says, I don't know you.
クリスチャンでありながら、そして力を用いながら、力ある技を行いながら、それが偽物であるということをですね、この点で私たち見分けることができるようになっています。
Because while they're saying, Lord, Lord, they are breaking his commandments.
主よ、主よとイエス様に向かって呼びながら、神の律法を犯している人たち。
Now, may I say something a little bit, serious?
さらにちょっと深刻なことを申し上げるならば、
Most Christian churches today,
今日のほとんどのキリスト教会はですね、
who claim to be Christian,
クリスチャンであると称している人たち、教会は、
are not following God's law.
神の律法に従っていないんです。
That's why Jesus says many will say, Lord, Lord.
ですから多くの人たちが、主よ、主よと言うであろうと、ここで書かれているわけですね。
Because they are still following the tradition they have inherited or kept from Rome.
なぜなら神の律法ではなくて、このローマから受け継いだですね、多くの伝統、習わしに彼らが従っているからなんです。
Including the tradition of Sunday observance.
日曜遵守を含め、
to replace the Sabbath of God's commandments.
この神の命じられた第7日安息日ではなくて、日曜礼拝という習わしに従っているな、従っているわけですね。
If we want to follow Jesus 100%,
100% イエス様に従いたいと望むならば、
we need to find the teachings of Jesus from his word.
イエス様の御言葉からイエス様の教えを見出す必要があります。
Jesus died to establish the new covenant.
イエス様はこの新しい契約を確立するために死んでくださいました。
It says he's the mediator of a better covenant.
ここにですね、イエス様はさらに勝った約束に基づいて建てられた、さらに勝った契約の中保者とあります。
This is comparing the old covenant with the new covenant.
ここでですね、この古い契約と新しい契約が比較されているんです。
The new covenant Jesus established at the cross.
イエス様がこの十字架で新しい契約を確立なさいました。
But most of the Christian world has remained in, to some degree in the dark ages.
ところが、ほとんどのキリスト教会がですね、ある意味、まだ暗黒時代の状態にですね、とどまっているんです。
And they are not following the new covenant that Jesus established, or not fully following.Not completely.
イエス様が確立なさった新しい契約にですね、完全に従っていない状態にあります。
And as Christians, we want to follow Jesus all the way, completely.
私たちはクリスチャンとしてイエス様にですね、100% 完全に従いたいものですね。
There's an interesting prophecy in the book of Isaiah.
イザヤ書に興味深い予言があります。
It talks about the earth at the end of the world.
世の終わりの地球の状態を描写した予言なんですけれども、
It describes how the earth has been destroyed by the wickedness of man.
人の悪によってですね、この地が滅ぼされた様子が描かれています。
And it's interesting what Isaiah highlights is the problem.
そしてその問題がどのようなものかということをイザヤがですねここで克明に述べているんですけれども
It says they have transgressed the laws, changed the ordinance, and broken the everlasting covenant.
これは彼らが律法に背き定めを犯し常しえの契約を破ったからだ
Therefore, the curse has devoured the earthAnd they that dwell therein are desolate.
それゆえ呪いは地を飲み尽くし、そこに住む者はその罪に苦しんだとあります。
God wants us to keep his covenant.
神様は私たちがですね、この神様との交わされた契約を守るように望んでおられます。
But sadly, the world will break that covenant and change the ordinance and transgress God's law.
ところが人間がですね、神様のこの律法を破って契約を契約に違反してしまったんです。
Jesus said, "If you love me, keep my commandments."
イエス様は単純にこう訴えかけられました。あなたがもし私を愛するなら私の戒めを守りなさいと。
And that is why the Bible identifies the little horn as the Roman Catholic Church in prophecy.
予言でですね、小さい角がローマカトリック教会を表すというその根拠がここにあるわけです。
Because that system has led the world away from God's covenant that Jesus established.
このローマカトリックという体制がですね、人々を神の戒め、律法からそらしてしまったからです。
That is why God identifies it in prophecy because it will deceive the world as to the true covenant that Jesus established.
イエス様が確立なさった真の契約からですね人々をそらしてしまう働きをする、ものとしてこの小さい角が描かれているわけです。
So here's a question for us today.
ここで問いかけていただきたい質問があります。
Do we want to be a totally faithful, Bible believing, Jesus following, covenant keeping Christian?
あなたは、また私たちは全く忠実で聖書を信じ、イエスに従い、契約を守るクリスチャンになりたいですか？
Then we want to follow the Bible and Jesus and forget about these man-made traditions.
ならば、伝統ではなくイエスの言葉である聖書に従いましょう。
And not be deceived by what calls itself Christianity, saying Lord, Lord, but is not following what Jesus taught.
イエス様の言葉にですね、言われたことに従わずに、ただ主よ主よと呼ぶものとならないようにしたいと思います。
There is much in the world today that pretends or professes or claims to be Christian, but is not really truly following Jesus.
イエス様にですね、実際には従わないで。クリスチャンのふりをしている、クリスチャンを装っている者たちが多くこの世の中に存在します。
You can go to churches where they have lively music and good preachers that sound good.
活気のある音楽を用いてですね、本当に素晴らしい説教に聞こえるメッセージをですね、説いている教会も多くあります。
And somebody walking off the street says, "Wow, these must be very vibrant Christians."
その通りを歩いていたらですね、その雰囲気を聞こえてくる音、サウンドからですね、あ、ここは素晴らしい教会だと多くの人が思うかもしれません。
And there are genuine, honest people in those churches.
そして実際にこの教会にはですね、誠実な、忠実な人々が幾人もいるかもしれません。
God has his people in those churches.
そして実際に神の民がですね、そのグループの中にいるかもしれません。
But the faith, the religion, the faith, shall we say, that Jesus established, is not being followed by these churches.
しかし、イエス様が確立なさった信仰、宗教がですね、実際にはここではですね、そこでは説かれて実践されていないのであります。
True faith is based on the word of God.
真の信仰は神の言葉に基づいています。